一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、12月3日から5日までの3日間で、17人が登壇し、36項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印はお伝えする項目です。深谷秀樹議員。1、令和8年度当初予算編成について。2、刈谷市の e スポーツの取り組みについて、米印。森島康介議員。1、給食について。2、部活動の地域移行について、米印。稲垣正弘議員。1、緑と脳の調和する田園都市づくりについて、米印。星野正春議員。1、刈谷市の健康施策等について、米印。2、カスタマーハラスメント等について、葛原祐樹議員。1、刈谷市のにぎわい創出関連事業について、米印。新海正樹議員。1、不登校について。2、南北縦貫道について。3、生活保護について、米印。上田正也議員。1、子供への性被害について、米印。2、社会保障について。3、排水機場について。揚春新一議員。1、市内の環境対策の取り組みについて、米印。2、農作物の害虫対策について。3、地震等災害発生時の対応について、米印。山本志茂子議員。1、平和都市宣言を市内外に高らかに歌い上げるについて、米印。2、市民生活応援の諸施策の拡充について。3、暮らしに逆行する施策について。鈴木絹夫議員。1、名古屋三河道路について、米印。城内静樹議員。1、校舎の避難所利用について、米印。2、公害化学物質過敏症について、米印。3、人権文化が息づく街づくりについて、中島義之議員。1、刈谷市の魅力づくりとにぎわい創出について。2、魅力あふれる公園づくり、ドッグラン設置について、米印。大山実議員。1、刈谷市スポーツ振興施策について、米印。2、福祉健康施策の充実について、富山光一議員。1、小中学校における英語教育の現状について、米印。2、公共施設連絡バスの再編について、武藤道夫議員。1、福祉や産業の後継者の育成について、2、地域福祉の担い手の育成について、米印。3、乳幼児を感染症から守るための取り組みについて、蜂須賀信明議員。1、EBBM に基づく行政運営について。2、職員制度のあり方と人材育成の方向性について、米印。谷口睦夫議員。1、医療 DX の推進について、米印。各議員の 見出しに掲載している二次元コードから一般質問の議会映像をご覧になれます。ここからお伝えする項目にはすべて QR コードが載っています。深谷秀樹議員、新しい時代の潮流を捉え、e スポーツの積極的な推進を。質問、市として e スポーツに取り組むこととなった具体的なきっかけは何か。答弁、年齢や性別などに関わらず、子どもから高齢者まで多様な世代が参加でき、市内外への刈谷市の魅力発信につながると考え、令和5年度に若手職員を中心とした職員プロジェクトチームで検討を始めたことがきっかけである。質問、子どもや若者を対象としたにぎわいづくりの取り組みはどのようか。答弁、75周年記念事業として開催した刈谷e スポーツカーニバルでは、午前中は市内小学生を対象とした e スポーツ大会、午後は自由参加の e スポーツ体験会の2部構成で開催した。質問、高齢者を対象とした生きがいづくりの取り組みはどのようか。答弁、居場所づくりや新しい趣味の発掘、多世代交流などを目的として、昨年度、茂原地区で e スポーツ体験会を開催した。地域交流のきっかけになる e スポーツの取り組みについて、他地区にも周知していきたい。森島康介議員、今後も中学校の部活動を今まで通りに存続を。質問、部活動には教育的意義があり、学校教育の一環として行われてきた。他市では部活動を存続させる事例もある。刈谷市も地域の実情に合わせて部活動を今まで通り続けていくべきだと思うが、市はどのように取り組むか。答弁、生徒がより専門的な指導を受けられるような外部指導者の充実を図り、当面は学校部活動の形を維持しながら地域連携を進めたい。また、指導を希望する教員が関わる体制づくり等、より良いあり方を検討したい。質問、市民は部活動がなくなるのかと不安を感じている。市はどのような考えで部活動の地域展開を進めるのか。答弁、他市の取り組みにも注視しながら、将来的には部活動から地域クラブ活動に展開することで、生徒のニーズに応じた多種多様な活動を体験する機会や、地域の様々な人や幅広い世代との人間関係の構築、また地域クラブ活動の指導者による一貫した技術指導など、新たな価値を生徒に与えるとの考えから地域展開を進めていきたい。稲垣正弘議員、緑と農業の調和のとれた町づくりを。質問、農事組合法人よさみのように農業の効率化や働く場の創出のために農業者の法人化を進めるべきと考えるが、市の見解はどのようか。答弁、地域における担い手が減少する中、今後継続して農地を管理・耕作していくためには、農業者の法人化が重要であると考えており、農業者のための法人化セミナーを12月に開催し、法人化への機運づくりのきっかけにしていきたい。質問、緑と農が調和するまちづくりに向け、都市農地の活用として市民菜園をどうしていくのか。答弁、市民菜園は 園主の指導の下で、利用者が継続的に農作業を行う農園利用方式で運営しており、多くの市民が楽しんでいる。令和7年度現在、市内にある市民菜園10カ所のうち、市街化区域内に2カ所あるが、市街化区域内は土地所有者の相続等による返還の可能性が高く、長期的な運用が難しいことから、今後は市街化区域に近接した農地において、市民菜園の設置など検討していく。星野正治議員。膵臓がん検診として超音波検診の導入を。質問。刈谷市の部位別のがんの死亡者数はどうか。答弁。現在確認できる直近3年分で多い順に答えると、令和3年は気管、気管支及び肺がんが58人、大腸がんが49人、胃がんが34人、4年は気管、気管支及び肺がんが76人、大腸がんが49人、膵臓がんが43人、5年は気管、気管支及び肺がんが75人、膵臓がんが45人、大腸がんが42人である。質問。膵臓がんは5年の生存率が1桁で、できるだけ早く見つける必要があるため、超音波検診を導入すべきと思うが、市の考えはどのようか。答弁。超音波検査を実施できるのは、医師、臨床検査技師及び相当の知識と経験を持つ放射線技師等の医療職に限られること。また、特に腹部の超音波検査では、一人にかかる検査時間が長く、実施できる医療機関が限られていることなどから、各医療機関で実施している各種検診と同時の実施は難しいと考えている。国の動向や先進的な検査方法、他市の事例などを注視していきたい。葛原雄貴議員、KARI BYA 刈谷大宴会の実績と評価は。質問。刈谷大宴会の来場者数と算出方法はどのようか。答弁。来場者数はチケットの売上枚数や GPS を利用して得たデータを元に算出し、ライブエリアが約2000人、パークエリアが約3500人であった。質問。マルシェ出店者のうち、刈谷市商店街連盟の加盟店の数と出店者の満足度はどうか。答弁。出店者112店舗のうち、刈谷市商店街連盟を通じた出店者は21店舗だった。来場者が少なく、売り上げが振るわなかったといった声も一部あった。質問。シャトルバスの利用者と警備にかかる費用等はどうか。答弁。シャトルバスは、延べ約1000人。駐車場は約900台用意し、162台の利用があった。警備及び交通誘導にかかる人数は70人ほどで、費用は約300万円であった。質問。イベントの評価はどうか。答弁。初開催のフェスで難しい部分はあったが、大きな問題もなく開催でき、当初の目的通り、若い世代を中心とした音楽好きの方などに刈谷市を意識してもらうきっかけになった。新海正樹議員、デフレ調整追加支給を速やかにし、生活保護受給者の救済を。質問。生活保護の申請件数と受給者数の推移はどうか。 答弁、申請は令和2年度61件、3年度99件、4年度108件、5年度118件、6年度113件である。受給者数は2年度495世帯611人、3年度516世帯638人、4年度543世帯658人、5年度525世帯621人、6年度533世帯627人である。質問、生活保護の受給条件はこれまでに変更があったか？答弁、生活保護法が昭和25年に施行されてから現在まで大きな変更はされていない。質問、受給者の自動車保有や生命保険加入の制限はあるか？答弁、自動車は障害のある人や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する人が通勤、通院のために利用する場合など一定の要件を満たさないと保有が認められない。生命保険は毎月の保険料や解約、返礼金が少額である場合には加入を認めている。質問、市内のデフレ調整の追加支給の対象者の数はどれほどか？答弁、現時点で約500世帯を見込んでいる。上田正也議員、性犯罪ゼロの刈谷市を目指す。質問、令和8年12月25日から子ども性暴力防止法が施行されるが、市としてはどのように考えているか。答弁、子ども性暴力防止法は事業者に対し児童対象性暴力を防止する措置を講じることなどを義務付ける法律である。具体的には職場のルール作りや研修などによる初犯防止対策、業務従事者の性犯罪歴の有無を確認する再犯防止対策、性犯罪歴があった場合に性暴力の恐れがあるとの判断のもとに行う内定取り消しなどが盛り込まれた内容となっており、児童の安全を守るために効果があるものと認識している。質問、義務対象施設で働く人の性犯罪歴をどのように調査するのか。答弁、事業者が子ども家庭庁に申請することとなるが、必要書類のうち戸籍情報については本人から直接子ども家庭庁に提出する。その後、子ども家庭庁が法務省に対し犯罪情報の照会を行い、最終的に犯罪事実の確認書が申請事業者に交付されると示されている。揚張新一議員、市内の環境対策、地震等災害発生時の対応について問う。質問、雨水調整池でアシやガマが池全面に生育した要因は何か。答弁、池の水深が50センチメートルより浅く、常に日光が届く場所や保水性のある粘土質の土壌を好むとされているため、これらの条件が揃っている池に生息しやすいと考えている。質問、在宅避難の場合、使用後の携帯トイレ等はどのように処理したらよいのか。答弁、避難所の携帯トイレ等の処理と同様、可燃ごみとして収集することを想定しており、可燃ごみの収集体制が整うまでの間は各家庭において保管していただくことになる。なお、計算上では90リットルのポリバケツに150回分の汚物が保管できる。 質問。在宅避難の要支援者には、どのように救援物資等を届ける計画か。答弁。近くの避難所に避難所登録表を提出していただき、避難所運営委員会の屋外支援班が必要に応じて、要配慮者支援班と連携し、自主防災会やボランティアの方々の協力を得て届けることを想定している。山本下子議員、平和都市宣言の制定を契機とした平和行政の一層の推進を。質問。これまで宣言の制定を強く求めてきたが、市は国が非核三原則を堅持していることを理由に宣言は必要ないとの答弁が繰り返されてきた。戦後80年の節目に制定されたことを高く評価しているが、改めて堅持に対する市の姿勢はどうか。答弁。国は国民の安全を守る立場から責任ある判断がなされるものと考えており、刈谷市としては国の動向を見守っていく。質問。宣言に非核が入らなかった非核自治体宣言に前進させることを再度求めるが、どうか。答弁。宣言文に核兵器のない等の具体的な表現を明記することで、世界の恒久平和を目指す刈谷市の思いを表している。質問。来年度の平和の集いは、どのような内容を予定しているか。答弁。戦争を体験された方からの講話等を考えている。質問。宣言を周知する立て看板の設置を強く求めるが、どうか。答弁。原爆投下の日や原爆パネル展等の開催期間中に懸垂幕を掲揚することで啓発の効果が高まると考えるが、今後も掲揚灯の活用等による周知を検討する。鈴木絹夫議員、刈谷の未来を開く名古屋三河道路の早期実現を。質問。現時点で示される南側ルートの認識はどうか。答弁。中南部地域の市街地やよさみ工業団地等の産業集積地からのアクセス性向上及び騒音や振動等市民の生活環境への影響が考慮され適正なルートである。
質問。インターチェンジの整備がもたらす効果はどのようか。
答弁。物流の円滑化、渋滞緩和によるアクセス性や防災機能の向上など大きな効果をもたらす。質問。
商業誘致と都市計画を一体で進める必要性はどのようか。
答弁。
商業施設の誘致は
住民の利便性向上や雇用の確保、賑わいの創出など一定の効果が期待されるため、住居系新市街地の検討において商業施設など生活利便施設の適切な配置により良好な住環境の形成を図る。質問。今後市としてどのような姿勢で臨むのか。答弁。伊勢湾岸自動車道等高速道路ネットワークと一体となり、国際競争力の強化、国土強靭化に大きく貢献する極めて重要な道路である。未来の発展のため、早期実現を目指し、引き続き全力で取り組んでいく。城内志津議員、災害時の学校施設利用計画を策定して公開を、公害の周知を。質問。すべての学校で校舎も避難所利用できる計画があるが、
学校と地区防災関係者しか把握していない。また学校は本来教育施設である。避難者の円滑な誘導や教育活動の再開を見据えた学校施設利用計画を策定し、公開しないか。答弁。教室の区分け計画と自主防災会が作成する避難所のレイアウト図は地区の関係者に周知すればよいという認識である。各避難所の備蓄倉庫内にある初動ボックスに格納している。質問。柔軟剤等の人工的な香料や化学物質による健康被害を及ぼす公害で苦しむ人や子供が増えているため、各方面に周知しないか。学校で保護者と児童生徒に実態調査を実施しないか。答弁。ホームページに加え、LINE や SNS を活用して周知、啓発する。市が関係する福祉施設には周知し、保育園などでも積極的に情報発信をしていく。学校では校長会を通して各学校に周知をお願いし、保健調査票の連絡欄には化学物質や香りの過敏症についても記入できるよう周知徹底する。中島義之議員、魅力あふれる公園づくりにはドッグランの設置が必要。質問。市民が考える魅力あふれる公園に対し市の認識はどうか。答弁。幅広い世代が楽しめ交流できる公園との意見が多くあり、市もその思いを持って構想の取りまとめを実施した。質問。構想を策定する中でペットに関する市民の声はどうか。答弁。アンケート調査では、ペット連れで楽しめる場所やドッグランがあれば良いと思うとの回答があった。質問。約 10% の世帯で犬が飼われている市内において、十分なスペースのあるフローラルガーデンよさみなどには、ドッグランの必要性が高いと考えるが、設置に向けた課題や市民のニーズはどのように捉えているのか。答弁。犬の運動不足やストレス解消、飼い主同士の交流の場につながる一方で、公園の機能を確保しながらドッグランとしてのスペースを確保すること、利用者間のトラブルや清掃などの管理問題、匂いや鳴き声など周辺環境への課題が考えられる。現時点での市の施策として設置することは考えていないが、他自治体の取り組み状況を注視していく。大山稔議員、スポーツに対してもっと市民が盛り上がるような施策を。質問。ホームタウンパートナー制度の目的とチーム数の推移はどのようか。答弁。刈谷市をホームタウンとして全国や世界で活躍するスポーツチームを認定することにより、スポーツの推進及びイメージアップを図ることを通じたスポーツの活性化を目的としている。平成31年度に13チーム、今年度は11チームである。質問。ホームタウンパートナーに対する市の対応はどのようか。答弁。市ホームページ、LINE、Instagram 等を通じて試合日程やチームの紹介等の情報発信に努めている。質問。ホームタウンパートナーの認知度向上を目的とした実証実験の概要と今後の展開はどのようか。答弁。刈谷市スポーツファンサイトをインターネット上に構築し、刈谷キラキラ教室のライブ配信や選手と チャット交流できる配信などを実施している。閲覧数などを通して認知度や試合の感染者数増加に対する効果を検証し、次年度以降の事業実施について検討する。富山浩一議員。AI は刈谷市の英語教育を全国トップレベルと評価。質問。AI は刈谷市を ALT の活用や小中連携児童の英語意欲の面で先進的な自治体と評価しているが、主な取り組みは何か？答弁。刈谷市版指導案を作成し、学習環境を整えながら子どもたちが楽しく学べる授業づくりに努め、小中連携では学びの連続を高め、英語への意欲や実践力を意識した取り組みを行っている。質問。保護者や児童はどのように受け止めているのか。答弁。保護者からは正しい発音を身につけてほしいとの声があり、ネイティブスピーカーの ALT を各学校に派遣している。6年生の約9割から英語の勉強は大切と回答があった。質問。中学校英語授業の英語実施における現状はどのようか。答弁。原則英語による授業が行われており、生徒一人一人へのきめ細やかな指導を行っている。質問。刈谷市が目指す英語教育はどのようか。答弁。グローバル化が進む中で、子どもたちは世界に羽ばたき、活躍できる人になってもらいたい。そうした子どもを育む英語教育に取り組んでいく。武藤道夫議員。地域で支える力を育てる。福祉の担い手作りと人材確保。質問。ちょこっと支え合い事業の目的と経緯はどのようか。答弁。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、ちょっとした困りごとを地域で解決する取り組みが重要であると考え、生活支援の体制整備を目的に開始した。質問。利用状況と実績はどうか。答弁。
11月末現在で。
利用者168人、サポーター337人、マッチング1027人に達し、
12月から全地区へ拡大している。
質問。介護人材確保の現状と認識はどうか。答弁。現時点では事業所から深刻な相談はないが、高齢者や要介護認定者の増加を見据え、介護人材確保の取り組みは必要であると認識している。質問。厚労省が推進する介護未経験者等マッチング機能強化モデル事業をどのように受け止めているか。答弁。民間事業者のマッチング機能を活用することで、関わりのなかった層が関心を持ち、介護人材の裾野が広がるとともに、介護職へ参入しやすい環境が作られるなど、介護人材を確保する大きな効果が期待される。八塚信明議員。市民のために考え、学び続ける職員を支える仕組みづくりを。質問。限られた資源の中で最大の成果を上げるためには、その鍵となる EBPM 根拠に基づく政策立案の実践と、職員一人一人の力が必要だと考えるが、人事評価との関係はどうか。答弁。人事評価は政策立案手法の要素だけでなく、業績目標の 達成度合いなどを総合的に勘案するが、実行力やチャレンジ精神などを発揮すれば評価に考慮される。質問。新しい政策提案や業務改善に挑戦した職員を積極的に評価、表彰する制度はあるか？答弁。業務改善制度では、提案された意見のうち、特に優秀な提案には表彰を行うとともに、取り組み内容を職員に展開している。質問。学び続ける職員を支える仕組みづくりに対する市長の考えはどのようか？答弁。他市に負けないアイディアとチャレンジし続ける意識が重要と考える。日々変わる社会環境に対し考え方ややり方を変える能力を磨くとともに、個人の感性を大切にしながら自ら考え意欲的に業務を遂行できるよう職員の成長を促していく。谷口睦夫議員。医療 DX の推進による円滑な予防接種事務のデジタル化を。質問。予防接種事務のデジタル化の概要と効果はどうか？答弁。マイナンバーカードを活用してスマートフォン等で接種勧奨の通知を受け取ったり、接種履歴の確認や管理、接種漏れや間違い接種の防止、里帰り等による住所地以外での接種手続きを簡素化するほか、自治体でも接種記録の管理や医療機関等への会計事務を効率化できる。質問。デジタル化に向けたスケジュールはどのようか？また、課題とその解決方法はどうか？答弁。システム等の環境整備を令和10年4月1日までに完了させる。課題は2点あると考える。1点目は市民の理解と利用促進である。デジタル化は新しい手法であるから、操作方法に不慣れな方の不安解消のため、広報活動を強化し、必要な知識の普及に努める。2点目は、医療機関との連携である。デジタル化に伴い、医療機関等の事務処理にも大きな変化が生じるため、医療機関等と連携して、システム運用の詳細を共有するとともに、運用方法を検討し、円滑な運用ができるよう努める。